鈴木聡の栃木の元気。
皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、この栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者といえるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。今週は何週間か前にご紹介いたしました中川先生、そろばんのものすごい達人の先生のご紹介で、社会福祉法人交友会、というと分かりづらいのでというご本人の申し出で、平和の里というふうに言うとお分かりになると思うんですが、そういう社会福祉法人を運営されている関仁一さんに来ていただきました。それで今日のタイトルはまた聞き慣れない言葉なんですけど、リハビリテーション農業ということでお送りします。
鈴木聡の栃木の元気。
本日のゲストの関さんのプロフィールを簡単にご紹介します。社会福祉法人交友会、平和の里という名前で知られているんですけれど、の事務長でいらっしゃいます関仁一さんです。昭和27年のお隣の結城市のお生まれで、その後、小山信用金庫の方にお勤めになりまして、退職後こちらの社会福祉法人交友会の方の事務長と。でこの事務長って仕事は皆さん知ってる人は知ってるんですけど、かなりいろいろなことを要求される職種なんで、この社会福祉法人の事務長さんって、もしかしたらこの番組初登場かもしれないんですけれど、いろんな話が聞けそうで私も楽しみです。ということで関さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
遠いところありがとうございます。
いや、とんでもないです。
遠いっていうほどでもないですかね。
そうでもないですよ。でこの30キロぐらいです。
その小山の、小山といっても広いわけなんで、この平和の里さんはどの辺なんですか。
ママダ駅の東なんですが、ママダ駅から歩いて17分ぐらいのところで、昔は山林だったんです。
山林だった、
はい、そこを山林を開発しまして、建物を作ったんです。
じゃあものすごくいいところ、
のどかで本当にロケーションは最高ですね。で
これ平和と書いて、平和と読む。
そうです。
で地元の人もあまり
よく小山市の方もよくわからないんですけども、やはりそのママダ地区の方は分かってるんです。
あ、なるほど、合併しましたからね。はい、なるほど。のところで社会福祉法人交友会という、いわゆる、法人をショートステイとか特別老人ホームとかグループホームとかを経営されている交友会の要。
要でもない、要でもないんですけど、この交友会っていう名前から、言われから申しますと、理事長が池田隆夫さんという方なんです。
なるほど、その作った方ですね。
作った方、法人の理事長ですね。それで親孝行の孝、池田隆夫さんの孝を取って、そして友情の友を取って交友会としたんです。
なるほど、はい。これはいつ頃設立された。
23年の11月です。平成23年11月。
じゃあ最近ですね。
最近5年やっと経ちました。
なるほど。この事務長ってさっきね、ご紹介したんですけど、事務長さんって何する人なんですか。
一言で言えば、一言で言うと何でもやる雑用なんですけど、介護はしてないんですよ。
なるほど、
介護以外のことは何でもやってます。
介護はヘルパーさんがね、
そうです、
やっておられるんで、それ以外のこの施設の運営、でこの施設の運営ってなんか簡単そうに全然見えないんだけど、なんか複雑な要素が絡みすぎて、
毎日毎日が違うんですよね。
違う、
昨日あったことが今日になかったり、そういったことがたくさん起きてるんです。
じゃあ割にこう変化が激しいんですね。
変化が激しいんです。
平和だから言った人流れてる感じだけど、うん、やってることは結構大変なんですね。
大変なんです。
なるほど、はい、でその関さんはそれで、5年間
そうです
されてきたっていうことなんですけど、今日のテーマですね、
はい、
まあ、その一つ一つは知ってるんですけど、リハビリテーションって、うん、あのあれですよね、その理学療法っていうか
機能訓練っていう、
機能訓練っていう、はい、に農業がついてる、
農業を取り入れて、はい、そういった形で認知症の方を予防したり、
はい、
認知症をそこでストップさせたりっていう、そういう目的で農業を始まったんです。
あ、それはどれぐらい前からですか？
26年8月からなんです。
あ、じゃあ今3年目ぐらいなん
ですね。そうです。
このリハビリテーション農業というのは、
はい、
あの関さんが考えたんですか？
理事長が考えて、はい、私が実行部隊として始まったんです。
はい、あ、それいい。でもそれ、この池田理事長は素晴らしい、はい、まあ、私ちょっと仕事で県に頼まれてユニバーサル農業っていう、はい、誰でも参加できる農業を、なんとか連携、福祉と農福連携、
農福連携、はい、
っていうことはいろいろやるんですけど、はい、このズバリそのリハビリテーションのための農業ってあんまりそういえば聞いたことないですね。
お年寄りの方が農園に来ていただいて、
はい、
さつまいもを掘ったり、
うん、
そういったことをやることによって土いじりが好きな人が結構多いですから。
そうですよね。
それによって農の活性化を図ろうと、
うん、
そういうふうな形で農園を始まったんです。
その農園は、はい、どこにあるんですか？
敷地の林地にあるんです。
あ、じゃあもともとその山林だったところを開墾して、
いや、あの山林のところは建物が建っていて、はい、周りに田んぼと畑があったんです。
あ、
でそれを取得して、で最初の田んぼというのは15年間も休耕していましたから、
ええ、
かなりの吉があったんです。吉畑だったんですね、
はい、
それを理事長自らトラクターに乗って開墾して、
はい、
で、畑にしたんです。
理事長さんはもともと農業の方なん
ですか？いや、工務店を経営してるんですが、
ですこの
農業に対する情熱がたくさんありましたので、そういったことで農業をやろうということで、ですから農業をやるための農場は、あの社会福祉法人の名義で取得しました。
私ちょっといろいろ関わっているんですけれど、まあ、こんなこと言ったらなかなかこう行政に対して書類めんどくさいですよね。
まあ、面倒っていうかやはりその利用者のためだっていうんで、
はい、
私が何回か農業委員会に通って許可をいただいて自分のものにしたんです。
うん、まあ、手続きもさることながらですね、経験上その農業委員会の方と何ですか、仲良くなんないと、
え、いろいろ
情報は来ないじゃないですか。
情報をもらいながら、
はい、
取得したんですよ。でそこにはもうすでにトラクターがありましたの で、
はい、
でトラクターとかそういった 農作業に関するものがないと許可もらえませんので、
はい、
あとは今後の作物をどのように作っていくかっていう計画みたいなものと、あと収支経理、
はい、
そういったものも提出しまして許可をいただいたんです。
でもそれはもともと金融機関にいらっしゃったんでお手のもんですけど、なかなかそれがね普通の人難しいんで。
でもやりたい、一瞬でやったもんで。
まあその情熱と、あとその理事長さんのね、はい、
そうです、
こうお考えもとても素晴らしいなと思って、
はい、
で今は先ほどヘルパーさんがやる介護以外は何でもやってるって、例えばどんなことやってるんですか？
当然組織運営に携わる、
はい、
その理事会とか評議員会の書類を作成したり、
はい、
経理関係、あと職員処遇つって労働基準法に触れてるか触れてないかっていう、そういったところまでやって
る
んです。
触れてるか触れてる。あ、じゃあ、関さんはその経営側なんですね。
経営側です。
完全に、ね、
はい、完全に経営側です。
なるほど、
はい、
でもそういうのもあれですね、あの長年お勤めになっていたいろいろな、で先ほどですねちょっとびっくりした打ち合わせで、まあ金融機関だといろいろなお客さんがいて、はい、要望って言えばですけど、なんかいろいろクレームが多いじゃないですか。それとても、まあ、砂漠って言ったら言葉悪いんですけど、うまそうなんですけど、なんかコツがあるんですか？
クレームはスポーツの世界で見てると分かるように、
はい、
ビハインドから出るので、
はい、
そのビハインドっていうのは やはりその不利な立場から出てるんですね、うん、ですから不利な立場ではないということをきちんと説明してあげることが一番大切ではないかなと思ってるんですよ。
あ、要するに、あ、自分って負けてる方だろうなって感じているから、ちょっと、まあ、例えばね、はい、ちょっと審判おかしいんじゃないかとかそもそもルールおかしいんじゃないとかっていうことって、はい、確かに勝ってるチームからは出ませんもんね。
そうなんですよ。ただそういった人もたくさんおりますよ、いろいろと、はいはい、細かいところまで申し上げると、できちんと説明してあげると皆さん納得します。
なんかそういうのがとても、あの、天性でうまそうな、
いや、うまくはないんですけども、この人は何を言いたいのかなと、
うん、
で原点はここはどこから来てるのかなと、
うん、
考えてみて、あ、ここをきちんと理解してもらえば大丈夫だなっていう、そういった考えを先に持ってますね。
その一般の、あの、仕事でもそうですけど、はい、福祉でしたら、はい、まあ、例えば、はい、障害を持ってる方、
はい、
知的障害を持ってる方はそれを読み取るの余計大変だし、精神障害だったらまた元大変だし、認知症が入ってたらっていうことで、あの、あまりにも多様な人々と接するっていうことで、それは大変でもないですか？
それはね、やはり大変ですよ。人それぞれ違いますから
そうですよね、うん、
ただ一生懸命やってくれるかどうかっていうことですよね。
あ、
今の質問っていうかお話は、
はいはい、
あの、今度知的障害の方が、はい、従業員として来られる予定なんです。
あ、要するに雇用するわけです、
ね、雇用するんです。
あ、その、今度の4月から
4月からそうです。
なるほど、
はい、その中でゆっくり喋るとよくわかるんですよ、
はい、
で早口で喋るとわからないから、きちんと説明してあげて、きちんと見届けてあげて、うん、褒めてやるってことが大切じゃないかなと思うんですよね。
男の子ですか？
男の子です。
男の子で今度、まあ、あの、高校、養護学校出て来られるわけですね。
そうです。
で、何をやってもらう予定なんですか？
これは農園管理なんです。
あ、
ですから作物の栽培、
はい、
種まき、植え付け、収穫までやっていただこうと思ってます。でやはりその福祉というのは大きな括りなんですよ、
はい、
で私のところは特養なので、一つの老人介護なんですね、
うん、
他にも福祉ってたくさんあると思うんです、
はい、
生活保護を受けてる方も福祉だし、うん、いろんなところで福祉が出てるんですけども、そのできるところから福祉の中に取り入れていこうと、
うん、
そういう考えのもとに、そういう障害の持ってる方を従業員として受け入れたいと思ってるんですよ。
でその方が、その管理をして、でお年寄りがそのリハビリのために農業作業するのをお手伝いするって感じですか？
そうですね。あと収穫をして、それを自家消費で厨房に持っていて、私のところは自前給食ですから、
ね、あ、じゃあ自分のところで作って
委託給食じゃないので、自分のところで給食してますので、食事を作ってますから、そこへ持って行って調理してもらって、利用者ともに食べてるもらうという。
なんかものすごい、まあ、想像するに、まあ、こんな言い方ですけど、その知的障害を持った方もそんな 100%、まあ、人間みんな 100% じゃないですけど、うん、ちょっとあれ、あの、うんっていうで、うん、お年寄りもうんっていうで、人間ってみんな少しどっかこう欠けてるものだっていうことがものすごく、あの、分かりやすいっていうかですね、うん、でそれが食べ物となってみんなで仲良く食べるって、なんかユートピアですね。
いや、食べることが一番楽しみなんですよ。
そうですよね、
はい、ですから楽しみをさらに増してあげようと、食単価を高くするとかってそういうんじゃないと思うんです、
うん、
やはり心を込めて温かいものをたくさん食べていただくと、そういった形を進めてるんですよ。
でご自分でね、あの、こう栽培に関わったものを食べるってあんまりない話っていうか、まあありえるけどなかった。これは関さんがいないと、これ、あの、いろんなことが手続き上できないから素晴らしいことですね。
この間もさつまいも掘りっていうのをやったんですね、はい、で利用者は大変喜んでるし、あとさつまいもの芋と葉を持ってきて、いてがみ教室なんて、それを題材にしてやったりしてます。
なるほど。あ、そういうことも、で なんかどんどん広がってって、もしかしたらいろいろね、そういう治療効果が出てきますね、
そういったものを目指して、やはりその特徴ある経営っていうものをこれから打ち出していこうと思ってるんですよ、うん、
そうですね、はい、そういう社会福祉のところも まあ、競争といえば競争なんで、はい、独自性どうやって出すかということが、はい、これから課題なんですけど、で突然なんですけど今すごく絵手紙って言っていただいたんで、はい、ちょっと振りをしていただいたのかと思って、あなたを元気にする一曲のコーナーっていうのをやってまして、はい、この曲聴くとなんか元気になるよっていう話を振ろうとしたら絵手紙って、はい、今日選んでいただいたのが由紀さおりさん の, 有名な手紙っていう曲ですね、
はい、
この曲をワンコーラスだけ聴いていただいて少しその感想を聞きたいと思います、
はい、死んでもあなたと暮らしていたいと今日まで勤めたこの私だけど二人で育てた小鳥を逃がし二人で描いたこの絵燃やしましょう
ということで由紀さおりさんの手紙を聞いていただきました。これ私もちょっと好きな曲なんですけど、まあ、中西玲さんの作詞のようなんですけどこれは何で選んでいただいた、
高齢者の皆さんの人生の最後のをね、はい、心よく過ごしてもらいたいと思ってるんですよいつも、
はい、
それの中でやはりその手紙っていう孤児救命の、うん、気持ちがいっぱい入ってる、はい、つまり禅の心から来ている詩なのでそれを選ばせていただきました。
そのこの詩が男女の別れではないんですね。
私は男女の別れではなく、
まあ、そういうふうにも取れますけど、
そうですね、はい、
なんかこれなんかお坊さんが、まあ、こういう流行歌になってますけど、
はい、
何が悪いのか今もわからない、誰のせいなのか今もわからないって何もわからないんですね人生って
何もわからないままですよね実際、はい、やはりその天命っていうのは自分で決められないんですよね、うん、はい、です
から、なんかこの歌のこれから関わり方が変わりまして、
ただ生まれる時って自分で選べないけど、はい、亡くなる時ってある程度までは選べますよ、はい、
あ、そうですよね
不思議ですね
そう、まあ、それが生きたっていうこと、選べる一つだけどういうふうになくなるかは自分で選べるように、
ある程度までですよ、
はい、まあ、そう、まあ、場合によってはね全然で、ということで歌を聴いていただいたんですけれど、この農園、
はい、
リハビリテーション農業をやられているリハビリテーション農園はどんな感じの場所でやってるんですか。
休耕地だったもんですから、はい、相当パワーをかけたんですよ。
パワーをかけた、
超えたをかけたっていうのは、はいはい、土を入れたりですね、うん、あと吉野入ってた田んぼだったもんですから、そこに吉を飼って、うん、でその水を抜くのにもちろん先ほど話しましたけど土を入れたり、うん、トラクターで耕したりして、でやっと工作できるようになったんです、
はい、
で工作をするのにも我々素人だったもんですから、うん、まあ、理事長とかいろんな人に聞きながら、はい、少しずつ少しずつ鶏糞を入れたりそういったことで作物ができるようになったんです、
はい、
最初は失敗もありましたよ、
うん、そうですよね、相手生き物ですからね。
そうです、はい、でも収穫することによって、はい、やはりその食事が賄えるのと、あとそこに携わる利用者の皆さんの喜ぶ姿を見ればこれはしょうがないなと、多少苦労してもしょうがないなという気持ちありますよね。
利用者の方が、はい、まあ、うちの農園みたいな気持ちになりますよね。
なります。
よその畑じゃなくて、はい、うちの畑から食べ、はい、取れたものを食べているということは、 この上ない喜びのような気がします、
はい、利用者も57名いらっしゃいますけども、はい、全員が農場行くわけじゃないんですよ。
そうですよ
そうです。比較的介護との借り方が行かれるんで、はい、ですからその人たちもやはりある意味では疲れますよね、
はい、
でそういったところで良かったのかなと思ってます。
そうですね、疲れてまた休養されて、はい、でまあその皆さんが農作業できるわけではないと思うんですけど、ただいろいろ収穫祭とかそんなのもやってるんですか。
はい、秋に収穫祭っていうのをやって、はい、でいろいろと焼き芋とか、
うん
うん、里芋を出したりとかそういったこともやってま す, そ, うです、ね、それは収穫祭っていうのは家族の方と地域の方を呼んで、やってます。
あ、やってるんですか、
はい、
なんかいかにも楽しそうっていうか、なんか生きてるなって気が。
そこにはボランティアの方が来て、はい、よさこいソーランとかそういったこともやってますので、利用者の方がせいぜい集中できるのは3時間ぐらいなんですよ。
あ、
ですから3時間以内に全部やってしまおうと集中して
そうですね、で
隣のママ田東小学校の和太鼓演奏も来てもらってるんですよ、
はい、あ、じゃあ地域の方と一緒に。
そうです、
作っている農園なんですね。
はい、
その先ほどちょっとお伺いしたんですけど、家畜、農園といえば確かになんかいろんな動物がいるものなんですけど、それがなんか特色があるんですか。
はい、動物セラピーといってですね、はい、近年よくニュースなどで耳にされることが多いと思うんですよね、
はい、
でそこでやっぱり認知症予防と治療には効果があるんですよ、うん、
動物っていうと具体的に 何ですか。
2年前からヤギ4頭
はい、
ウサギ10匹、
はい、
小鳥10羽を飼育してるんです。
あ、これはさっきの手紙の小鳥を逃がしちゃう小鳥じゃないんです
それは逃がしちゃうといなくなっちゃうんで、
逃がさない
ってことにやってるんです。
でこの飼育していて、はい、ヤギはザーネン種って、
真っ白いヤギをザーネン種って言うんです
そんなこと知らなかった。
で最初メス1頭を、はい、飼ってきてね、ある程度成長しましたので、オスを別なところから借りてきて増殖をしたんですよ。
あ、じゃあその、まあ農業でも牧場でもあるってことですね。
牧場といっても結構広いですよ
え、
牧場結構広いです。放し飼いができるようになってますから。
あ、じゃあ本当に牧場なんです、
ね、牧場なんです
ちょっとした片隅でヤギが遊んでるんじゃなくて、もう
小鳥小屋みたいヤギ小屋とは違うんです。
あ、イメージが、
はい、
じゃあ4頭じゃああれ雑草食べてくれますもんね。
雑草食べてます、はい、ですから草取りには最高にいいですよね。
そうですよ ね、 ね、農薬とか使わずに済みますもんね、はい、そこまで考えてるんですか。
で年寄りの方が車椅子でヤギ牧場まで行って、
はい、
でヤギと触れ合ったりしてますね。あと近所の子供たちがヤギに見に来て、ヤギを見に来て、
うん、
でいろいろと触ったりしてますね。
でそのヤギを見に来てる子供をお年寄りが見て、なんかいい雰囲気ですね。
で別にママ田東小学校が、はい、いろいろとボランティアっていうか活動をしに来てくれるんですよ。合唱したり笛を吹いたりカスタネットをやったりして、
うん、
でそういったところも特徴といえば特徴なのかな。
そういう地域のそういう触れ合いの場になっていって、
そうです、
そういうふうに、まあ、実際関さんが仕掛けたんですよね。
俺が仕掛けたわけじゃないんだけどやっぱりそうなっちゃったんだよな。
なっちゃったっていう
そうそう。
で今後はどのようにこの、まあ、そういういい雰囲気になりつつあるんですけど、どんなことに
今後は、
はい、
後でお話ししようと思ったんですけども、
はい、
特養とデイサービスを4月にオープンさせるんですね、
はい、
でそこでやっぱり福祉村ということで福祉全体ができるような、
うん、
そういった地域とともにやるその村づくりっていうか町づくりっていうかそういったものをしたいなと思ってるし、でまた私たちがそこへ進出したっていうか作ったことによって、
うん、
通学路が山林だったものがきれいに明るくなったんです。そういった、まあ、
防犯上もいいですね。
防犯上もいいんです。そういったところで地域の人には随分可愛がられている施設なんです。
その福祉村まさに福祉村で、
福祉村っていうのが村っていうとどうもね、
はい、
和やかな雰囲気かもしれませんけども、
はい
はい、福祉地域、
うん、
それを村という呼び直した方がいいのかな。
だからこの平和っていう地名もぴったりなんですね。
平和って書いて平和って読むんですけど、ね、本当に 平和の方にも喜ばれてるんですよ。平和っていう名前を大山市の中でも広めてもらっているということで、
うん、なるほど。なんかで今後ショートステイも、
はい、そうです、
グループホームも始めて、はい、まあ、いろいろな福祉の関わり方の、そこに農業、子どもたち、村、いろんなものが広がってきて、
はい、
とてもこれから関さんの手腕が余計問われます。
問われなくても大丈
夫。問わないですけど。
大丈夫じゃないですか。
はい、じゃあ最後にお時間となってしまいましたんで、何かこれだけ最後に皆さんに言ってみたいってことがありました。
は
い、
今介護職員不足だと言われてるんですね。どこでもそうなんですよ。
はいはい、
で福利厚生の面で、はい、託児所とか。
ああ、なるほど。
はい。那須東来に保養所も開設予定なんですよ。だそういったことは。
じゃあ職員の人がそこで休める、うん。
少子高齢化とは言いながらも、はい、赤ちゃんができたらばうちの方で預かって、で介護をずっとヘルパーを続けてもらいたいっていう、そういう願いがあるんです。そういったところで福利厚生施設を作ったんです。
なるほど。あ、そこですか。
はい、
あ、じゃあずっと関わってくれたヘルパーさんが、はい、子育てで、
はい、
そこもサポートすればずっと働いてもらえますもんね。
ですから総合的な福祉ですよね。
あ、
大きな意味でのね。
わかりました。なんかとてもいいお話です。わかりました。ぜひこの栃木県でも有名な平和の福祉村ということで
そうになれるようにこれから努力したいとは思ってはいます、はい、
そんな時間がかからずになれそうな予感
そんなわけ
しました。
それは皆さんの協力ないとできないんですよ。
はい、本日は社会福祉法人交友会平和の里の事務長でいらっしゃいます関仁一さんに来ていただきました。引き続きその調子で私もいろいろなんか関わりたくなってきましたので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気。
関さんでしたけれど、まあ、ひょうひょうとされてえということなんですけど、なんか言うことがいちいちその通りだということが多くて、福祉ってこんな風なモデルで組み合わせていけば地域全体がそういう地域になるんだっていう、まあ考えてもいなかったわけじゃないけど、実際そこまでやる人ってなかなかいないので、これからもこの関さんの動きに注目をしたいと思います。30分いかがでしたでしょうか。福祉を言う言葉としてゆりかごから墓場まで、あ、ちょっと噛んじゃいました。ゆりかごから墓場までっていうのはあるんですけど、それに近いような、最後は関さん言ってましたけど死に方も自分で選ぶっていうところまで行くと、本当にトータルケアが実現するんじゃないかなと思います。鈴木聡でした。